This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
この時間は最後にまとめて、私藤森が今週気になった話題について取り上げています、
はい、
今週は学校の先生の話です、うん、教員の働き方改革をめぐる動きについてですね、うん、以前も精神疾患で学校を休んでしまう公立学校の先生方が過去最多になってしまったなど、ね、はい、お伝えしましたし、うん、長時間労働が大きな一つの要因になっていると言われていますが、うん、知ってます、定額働かせ放題という言われているそういう言葉。
定額働かせ放題、携帯のなんか料金パッケージみたいな言い方
なんですけど、まあ、先生の働き方、とにかくその残業代がまあ出ない代わりに、うんうん、まあ、月額をこう数パーセント上乗せされて払ってはいるものの、うん、何時間何時間働いてももう変わらないという意味で、これがどんどんどんどん長時間労働を増やしている温床になっているんじゃないかという、
それはダメなんじゃないかって話ですよね。
そういうところなんです、
うん、
で、これ今朝の新聞にも載ってるんですけど、一つ動きがありまして、はい、教員の働き方改革を検討している中教審の特別部会が昨日、公立学校教員に残業代を出さない代わりに支給する月給 4% 相当の教職調整額を 10% 以上に引き上げることを柱とした素案を示したということ。まあ、これ自体聞いていると、
うん、
まあ、月額上乗せですから、まあ、いい流れなのかなとは聞いていると思ってしまうんですね。で、実はこれ1971年に制定された公立学校教員に対する給与支払いに関する法律の半世紀ぶりの見直しになる。
71年、
そう、ずっと変わってなかったものが、まあ、やっと見直されて良くなった、
はい、
これだけ聞くとまあいいのかなと思うんだけれども、どうもですね、そうじゃない、教員たちの有志のグループの方々、昨日この流れを受けて会見をこう行っていまして、はい、うん、これだけだと残業時間の削減にはつながりません、
うん、
残業時間に応じて賃金を支払う制度に大きくやっぱり変えるべきなんだと強調しているんですよね、
う
ん、
そうだと思いますけどね、
はい、でこれもともとこの素案もそうなんですけど、学校の先生の職務の特殊性を踏まえると残業手当っていうのは馴染まないんだと。これどういうことかというと、例えば授業の準備をする時間とか、はい、部活動の指導などの時間、これをどこまでが勤務時間なのかっていう線引きが難しいだろうと、う再現なくなっちゃうんじゃないかっていうことがあるんですって、
ね、
だから現在の枠組みを維持したまま、まあ行っていく、改革を行っていくべきなんだという意見が多数あって、やっぱり 4% から 10% 以上の引き上げにするということに今回とどまっているんだと。ちょっと話変わりますけど、これ今、月の平均の先生の残業時間というのが2022年のデータが出ていまして、
はい、
小学校の先生は82時間、中学校の先生ですと100時間なんだそうです。でこれ一般的に過労死ラインというのが月80時間と言われていますから、まあこれはもう超えているわけですね、うん、で先日ニュース2-3にも学校の先生ちょっとスタジオにお越しいただいて、お話いろいろ聞いてたんですけど、今その小学校の先生の平均の休憩時間、うん、何分ぐらいだと思います、
は
い、
1日の
休憩1日、
でも
休憩
1時間、
うん、
1時間くらい
平均5分、
5分
で5分取れればいいって言ってます。
休んでないじゃないですか。
そうなんですよ、
トイレ行ったらおしまいみたいな。
まさにトイレも行けないんですって、うん、トイレ行けなくて膀胱炎になっちゃう先生もいるっていう、そういう給食も立ちながら食べたりするのも当たり前だったりとか、何か作業に追われてね、
ちょっとそれは
そう、そういう中でとにかく残業時間をまず減らすこと、
うん、
だからこれ今朝の新聞も東京新聞の見出しには、お金より残業に歯止めをかけてくれと、 つまりその上乗せされて月給で払われてお金をもらいたいんじゃないんだと私たちは、
うんうん、
で翻ってこの今回の決定でじゃあ 4% から 10% 月額引き上げするということで決着しちゃうと、うん、本質からまた遠ざかってしまう。これで一つじゃあ区切りを迎えたんだって思われちゃうのはもう侵害だって、そうじゃないんだっていうね、うん、ことなんです。
確かに。
で今回のこの一方でこの素案のポイントの中でこの月額のポイントが数パーセントが上がっただけではない取り組みもあることはあるんです。例えば働き方改革の一環として、うん、小学校 3,4 年生を対象に教科担任制を導入して先生の授業の持ち込ま数を軽減しようということも含まれていたり他にもあるんですけどね、
はい、
これ教科担任制って中学校とかに行くと、うんうん、我々の時もね
数学の先生とか、
うん、音楽の先生とかあります、うん、で今数年前から小学校の高学年にも導入しようとしている、うん、でこれを今度小学校の中学年にも広げる、はい、でこれその先生にいろいろ話を聞いてるとかなり効果あるそうなんですよね、
うんうんうんうん、
例えば小学校の4年生のクラスが2クラスあって担任の先生2人いますよね、
はい、
この2人の先生の中でもそれぞれじゃあ得意の科目を分け合って、うんクラスの壁を越えて、
はい、
じゃあ私は国語やりますじゃあ私は数学やります音楽やりますで分けるとやっぱり準備をする時間っていうのが大幅に減るんですって、
うん、
だって同じ学年だったら
それはそう
学ばせる内容って同じなわけですから一、うん、人の先生が一回用意しておけば両方のクラスに対応できるでしょ。でそうなってくると、うん、いろんなその持ち時間の中で他のことに作業はい、当てられるしよりその質も上げることできますよね、
うんうんうん、
得意な先生が生徒に教えるわけだから、
はい、
でこれをじゃあ5年生6年生だけじゃなくて3年生4年生って広げていくとじゃあ3年生から6年生まで私が音楽を見ますとか、
うん、
算数を見ますって、うん、広くこう捉えられるともっともっと一人一人の先生の時間が増えることにつながるんですって。
それしたらいいと思うんですけど、ねま
あ、実際にこれをやるには先生の数が増えていかないとできないって問題もあるからあ、まあ、そこ本質的な問題とも絡んじゃうんだけれども、実際に少しずつやっていくと変化をつけるの大変なんだけど、
うん、
いい効果あるよ。例えば保護者もそうで、
うん、
例えば自分の子供に対して何か先生に相談したいとき今までは担任の先生だけだったのが
あそうです、ね、
いろんな先生がね自分の子供のこと見てくれるわけだから、相談する選択肢も増えたりする。
そう
こういうこともある、
うん、
あと先生が言っていたのがある生徒のある児童のことをちょっと相談したいときに、うん、担任として自分しか知らないわけじゃないですか、
うんうん、
だけどいろんな教科の先生がその子のことを知ってくれてると職員室に戻ってきた時にいろんな相談しやすくなるんですって、
うん、
だからこの教科担任制っていうのが一つ大きな突破口になるんじゃないかと期待されていて、ちょっとこの話題また今後調べてお伝えしていきます。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。